5月23日月曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三美です。この番組は山、川、海、自然豊かなここ神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。今週はあらゆる素材を無駄にはしない、エコノロジーブレイン株式会社代表の増田慎二さんとお話ししていきます。増田さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。増田さん、早速なんですが、
はい、
エコノロジーブレイン、どんな会社なんでしょうか。
はい、まずじゃあ、会社の社名の由来ですね。
はい、
エコロジーと、環境ですね、それからテクノロジー技術、それからエコノミー経済性を、3つ三方よしができるようなことをやっていく会社というふうにご理解ください。
はい、はい、この名前本当いいですよね。なんかエコノロジーって聞いたことがある言葉が混ざってるだけに、なんかこう引っかかりがあって、
よくでもね、エコロジーブレインと間違われるんですけど、
そうか、
ね、その脳を入れてるのはテクノロジーなんで、
う
ん
うん、はい、
私はやっぱり日本に埋まっている非常に優れた技術があって、
うん、
それにもこうフォーカスしたいと思ってテクノロジーを入れたんですね。
はい、
はい、
創業はいつですか。
創業は5年前になります。
うん、
はい、
なんでその5年前に立ち上げたんですか。は
い、もともと私商社マンでございまして、
はい、
そのリサイクル関連の投資をやっていて、脱サラしてですね、自立をして、今後はなんかこの日本のためになるような環境に優しいことをやりたいなっていうのがきっかけです。
はい、その前になさっていたお仕事も環境に関わるものだったんですか。
はい、そうですね、ちょっとかなりニッチなんですけど、
はい、
複合材料という、航空機のリサイクルみたいなのをやっていて、炭素繊維の専門家でございまして、
はい、
それを中心に独立しようと思っていましたが、
はい、
なんか時代の流れが今急にその SDGs とか脱プラとかサーキュラーエコノミーになって、現時点では炭素繊維ももちろんやってるんですけど、どちらかというとプラスチックだったり、その企業さんのサーキュラーエコノミーのお手伝いみたいな方が 7,8 割ぐらいに変わりましたね。
はい、その企業さんたちからもものすごいお声かけがあるって聞いてるんですけど、
はい、
もうそれもそのはずエコノロジーブレインは素晴らしい技術をお持ちと。
はい、私自身が技術を持っているわけではなくて、
はい、
今アドバイザーとか顧問をやらせていただいている15ぐらい会社があるんですけど、その会社さんがお持ちの技術を、うまくニーズとシーズをマッチングさせてですね、お客さんにお伝えしていく裏方をやらせていただいてます。
は
い、ただ私もほとんど一人でやってるので、
はい、
そんなにこう人手をかけてというか、こういうものを本当に必要だと感じていただける会社さんに紹介させていただいてるという感じですね。
じゃあリスナーの皆さんにも紹介するつもりで、
はい、
増田さん、どんなものを扱っているのか教えてください。
はい、基本的にはまずはやはり今のこう脱プラブームに乗ってといいますか、環境に優しい材料を作っていこうということで、私自称サステナブルマテリアルクリエイターと言ってるんですけど、
はい、
どうしても昨今その新しいものはどんどん出てくるんですけど、本当にそれって環境負荷が低いのみたいなところを疑問に持ちまして、私としては基本的にそのもったいないの日本人が多分みんな持っている精神で、なるべくあるものを使いましょうよっていうのが一つの基本にあるんですね。
はい、
で具体的には捨てられているものとか、そういうものをうまく、再利用アップサイクルしてですね、また使えるものに変えていくっていうことをやらせていただいてます。
そういうふうにやっていると、増田さん、日々の生活の中でも、
はい、
物を見る目とかちょっと変わってくるんじゃないですか。
そうですね、もう廃棄物見るとゴミじゃなくて燃料だったりそのマテリアルだったりっていうふうに見ちゃいますね。
は
い、
どうしても。で今日は増田さん、いろんなものを持ってきてくださっているんですが、
はい、
これまさにエコノロジーブレインでこう、
そうですね、
扱ってらっしゃる。
私が監修して作らせていただいている見本もありますし、
は
い、実際商品として販売しているものもあります。
ご挨拶代わりにこれどうぞって言って、さっき増田さんからいただいたこれは サワラナインと書いてあります、
は
い、
あのこれは今、まあ、コロナでですね、はい、何かに皆さん触りたくないと思っていると思うので、
うん、
まあ、コロナの初期に作ったんですけど、釣り革だったりドアノムだったり鍵を触らないように開けるための道具で、
はい、
しかもその材料は、まあ、100% リサイクル材で作ってます。あのそこに R100 って書いてあるのはリサイクル材料 100% で作っているっていう、はい、
あこれ最初触らないいただいて箱開けて、はい、あれ靴べらかなって思ったんですけど、
あの靴べらにも使いますけども
でもカバンに入れておけば、はい、例えばちょっと触れたくないなみたいなところに、
そうですね、あのエレベーターホールのボタンを押すときとか、はい、結構あのしっかりしてますから、
うん、
その、 あの二股になってるところで鍵開けていただいたりとか、
すごい可能性
いえいえ、それは、まあ、あくまで見本でね、はい、あの企業さんはそれをいっぱい売るというわけじゃなくて、
うんうん、
あこんなものができるんだよっていうのを、まあ、実は気づいてほしいなっていうことで、
はい、
どうしても今まであのリサイクルプラスチックっていうののイメージが黒いし臭いし物性が低いっていうね、さっき匂い嗅いでいただきましたけど、うん、そういうイメージしかないんですよ。で、私が作るリサイクル 100% っていうのは、はい、まあ、見た目もナチュラルですし、まあ、顔料入れなければそのものの色、うん、風合いが、あと匂いそのまま出ますんで、
はい、
まあ、こういうものをですね、ぜひ、まあ、日本っていうか神奈川県でもですね普及して、うん、その材料も神奈川県のもので作りたいなと思ってます。
あ、楽しみですね、はい。でこのね、海洋プラゴミ 100% の触らないもあれば、
はい、
他のでいくと、
まあ、間伐材だったり竹だったり、
はい、
今は結構コーヒーがやっぱりブームで、
うん、
コーヒーショップさんがすごくサステナブル意識が高い、
はい、
まあ、あとは最近はやっぱファッション関連ですね、うん、廃棄衣類だったり、そういうものをなんとかもう一回使えないかっていうご相談が多いです。
このコーヒーカス 60R100?、
うん、
この60は、
うん、コーヒーカスは 60% 入ってますと。で残りの 40% はリサイクルプラスチックなんで、合わせて 100% リサイクル材ですよと。これは一切あの新しい材料は使ってないです。
あ、じゃあもうその本当リサイクルプラスチックとコーヒーカスだけでできてる、はい、
だけでできてます、
はい、これ香りが
60% も入れるとかなりその元のものの匂いはそのまま残りますんで、はい、
うん、
あのゲットっていうアロマの絞りカスもお持ちしましたけども、
はい、
これはもう僕はこうでゲットの匂い大好きで、
もうねこれはゲット51の R100 なんですけど、
はい、
タンブラー、カップですかね。
そうですね、まあ、ただあのいわゆるタンブラーとしてこれ流通させようとすると食品衛生法クリアしたり、はい、耐熱とか必要なんで、まあ、別にあの土を入れてもいいし、うん、歯磨き立てみたいにしていただくのは全く問題ないです、ね、
へ、はい、これまたここに思わず鼻入れちゃうんですけど香りがね、なんか森の中にいるようです。
そうです、僕月桃とかやはりヒノキとか、
うん、
あと日本だとやっぱ畳ですね、
はい、
この辺の匂いは大好きですね。
あとホタテ、
はい、これはホタテの貝殻が結構、はい、まあ、特に青森県とか広島県でたくさん捨てられていて、うん、まあ、一部肥料とかにはされているんですけど、
はい、
なかなか有効利用がされてない。でホタテの実は貝の粉ってすごい優れもので、
うん、
あのアルカリ度が強いので抗菌性があるんですよ。でこれはあのちゃんと抗菌認証を取ったホタテの粉を入れてますから、大腸菌とかですね、
はい、
菌が表面についても死んでしまうような、
うん、
はい、
この入れ物、この例えば化粧水とか、
はい、
あのトラベラーズパックとかに入ってそうなね、そんな入れ物ですけど、
はい、これはね、
はい、
そういうふうにも使えますっていうのは、内側の一層は、うん、あの蓋開けてみていただくと内側はツルツルしてるんですけど、そこはほんの薄い一枚の芯材を使ってますから、
はい、
接する部分はあの新しい材料をほんの数ミクロン使ってます。
へ、あ、それで二層風呂成形って書いてあるんですね。でね、同じホタテはホタテでも、
はい、
さっきのね、あの触らないの形で、
はい、これはホタテと木粉のブレンドですね、
はい、木粉、木の粉ってことですよね、
と白をブレンドしてるんでクリーム色の優しい色になって、
うん、
はい、しかもだから抗菌性も持たせられる。
あ、強度が変わらないですね、
はい、まあ、むしろあのファイバーっていうか繊維系の木だの竹だのサトウキビを入れると非常にしっかりすると思います、う
ん、あ、こっちサトウキビだ、
はい、
素材感がやっぱりそのものを使ってらっしゃるからか見た目も違いますね。
そうですね、うん、そのままある程度洗い物を入れてあげれば洗いまま出てきますから、
はい、うん、あとね自動車ライト、
はい、これはそのまま自動車の透明なライトリフレクターだけ集めて、はい、それを破砕して固めただけのものです。
うーん、はい、この自動車ライトの素材はどこから来たやつなんですか？
これはまさに自動車の中古車とか、はい、廃車になる時の透明なライトだけ集めて、
う
ん、これ集めると大変なんですけど、
はい、
それだけを再利用してます。
うーん、しかしいろんなものに生まれ変わるんですね。
そうですね、ここに出してるのは本当こうちっちゃいサンプルなんで、
はい、
むしろお客さんからはいやこれでこれができたんだから、うん、例えば手すりを作りたいとか内装材を作りたいとか大きいゴミ箱を作りたいとか、
うん、
まあ、そういうお手伝いもさせていただいてます。基本的にこれができればあとは型さえあれば大きいものはできますんで、はい、
そのさっき増田さんがおっしゃっていたやっぱりその自分たちの生活の中にあるもの、うん、存在するものだからこそやっぱり裏側が皆さん気になると思うんですよ。できれば科学的なものよりは天然のものがいいなって思うでしょうし、うんうん、はい、なんかそういうのも増田さんはこうエコノロジーブレインの中でこう取り扱う中でやっぱり気にされている点ですか？
はい、そうですね、まあ、天然のものって言っても最近のちょっとなんかおかしいなという風潮はどうしても生分解性がいいと思われている方はいらっしゃると思うんですけど、
はい、
大体まず生分解性の樹脂というのは海外から輸入してそれを日本で加工し直したりしてるし、やっぱりトウモロコシとかサトウキビの糖分食べられるものから作られてるものが多いんですね、
うん、
オケージョンによっては例えば農業資材とかはそのまま置き去りにしますから僕は生分解性がいいと思うんですけど、何でもかんでも生分解にしても結局皆さんゴミ箱に捨てると日本の場合はまあ7割から8割ぐらい燃やされてしまうので、
はい、
どうなのかなと思ったりします。だからお客様によっては生分解性バージョンで作ってねということで、
はい、
まあ、実はこれは竹と生分解性 30%、 竹70、はい、成分解性30なんで、これそのまま土の中に入れていただければコンポストになります。
へー、うん、なんかその増田さん成分解性って言ってついつい私もなんとかの一つ覚えみたいな感じでこうプラスチックよりは成分解性のものを代替品としてどんどん使っていけたらどんどん普及していけたらって思ってた時があったんですけど、
う
ん、
成分解性とかやっぱり紙類っていうのは耐久性がないので、うん、逆にシングルユーズになっちゃうんですよね。でむしろ私は日本みたいな国は何回も使えるものは使った方がいいし、はい、よく最近もとにかく皆さんマスコミの報道がプラスチックイコール悪になっちゃってるから、うん、お風呂にある風呂桶までね全部気に変えましたよって人いるんですけど、
はい、
私はプラスチックのやつを20年間ぐらい使ってるんですけど、うん、そっちの方が多分ねエコですよね。使えるものは使い倒していただいて、でまあ、場所によっては成分解性もありだなと思ってます。
うん、はい、実は増田さん、まあ、今夜はこうやってスタジオにいろんなものアイテムもお持ちいただいてるんですが、
はい、
触れてみたい、なんかいろいろ見てみたいという皆さんのために、
はい、
そんな機会が今週あるんですよね。
そうですね、半年に1回その私のアライアンスと一緒にいろんな展示会に出していて、
はい、
次は5月の25から27にビッグサイトの環境展というのがございまして、
はい、
東の第5ホールに来ていただければおります。
あ、ということあさってからですもんね。はい、ではエントリー方法など詳しくはキープグリーン&ブルー番組サイトにまたリンクを貼っておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜お迎えしたのはエコノロジーブレイン株式会社代表増田真嗣さんでした。増田さん、ではお話全然足りなかったのでまた明日もよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。